皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
木村さん何
ごめんなさい、かぶってしまいます。向こうさん、3連休はいかがお過ごしですかと。
3連休は、実家に帰って、母と楽しく話しておりました。
よかったです。
木村さんは？
私ケリングのウーマンインモーション、
私も
向こうさんもいらっしゃったんですけど、11月2日に六本木の東宝シネマズで会ったケリングがずっと続けている映画界の女性の活躍している女性にスポットライトを当てようっていうトークイベントで、私毎年楽しみにしているイベントなんですけど、それの取材に行ってきて、今回キャスティングディレクターの重要性が一個テーマの一つだったんですけど、すごい勉強になって、映画ってやっぱ、その主演俳優もしくは監督とかで覚えがちなんですけど、その裏には配役、キャスティングという立役者がいて、でそれをそのキャスティングディレクターという仕事の礎を作ったのがマリオン・ハディさんという女性、ドハティさんっていう女性で、その人の功績を、振り返る映画ドキュメンタリーとか見たんですけど、すごい面白かったです。
これまでの戦後ぐらいかな、ぐらいからの映画史の勉強にもなるようなものでしたよね、
っていう、ケリングいつも本当に学びの多い、投稿してくださってありがとうございますって思った3連休でした、私は。
そして、私たち第51回目です。なんで50回目じゃない、前回忘れた、やるの
前回忘れましたが、50回目越しました。
続いた、ちゃんと
よかったです
ね。
ちょっともうだって1年経ち、そろそろ経ちます
ってことだ、ね、1年52週ですからね、
いやちょっと感慨深い、
感慨深いです。100回に向けて
頑張りましょう、粛々と続けていきましょう、
粛々とつなげるポッドキャスト楽しく続けましょう、
楽しく、粛々と違いましたね、違いました、
楽しく続けていきたいと思います。今日のテーマは何ですか？
今日のテーマはリセールにしたいと思います。
いいですね。
この前我々 WWD JAPAN はエデュケーションズというセミナー事業もやってるんですけれども、先週でしたっけ、先週のそのセミナー事業の中で取り上げたのがリセールでして、
リセール革命、ファッションの新収益モデルを探ると題しまして、3セッションをやったんですけれども、いろんなリセールものをもう一度販売する、洋服をもう一度販売するという、もちろんリセールなんですけれども、その新しいビジネスが起きてきている背景に、こんな風に活躍している事業者があって、こんな考え方でやってっていうことをまとめたんですけど、面白かったですよね。
向こうさんがモデレーターをされていて、で私は一観客として拝聴させていただいたんですけれども、
何が面白かったですか？
すごい面白くて、っていうのもなんか、リセールってもうよく聞くワードで、私自身も知ってるやって思ってたんです。
知ってるやって思ってた
知ってるやって思ってた。
うんこさんセミナーやるらしいけど私知ってるわと思って座ってた
んだ。そんな目線じゃないんですけど、なんていうか、
ごめんなさい、
私結構古着とか買ってたし、なんかそんなに、
そうね、新しい行為ではない感覚があった。
今新しいものって感覚はなかったんですけど、皆さんの登壇者のお話を聞いて、やっぱり今すごい可能性があって広がってるんだっていうのを今でしょうと思って、すごい勉強になりました。
例えばエコミットの河野代表取締役 CEO と、
ファストとかのサービスで有名ですよね。そういうことです
、とビームスの金城さん、サスナビリティ推進部の方にお話しいただいて、ここはサーキュラーをテーマに、サーキュラーエコノミーの新たな経済圏というテーマでやっていただいたり、あとは次のオウンドリセールは成功したのかというテーマで、フリースタンダードの張本社長と、TSI のアングローバルの山本さん取締役 と、三井不動産の藤本さん、オムニチャレンジ推進グループ長にご登壇いただいたりという、説明しちゃった、
そうたるメンバーだったんですけど、なんかやっぱまずそのパストのエコミットさんのお話ですごい印象的だったのは、やっぱこう エコミットさんがビジョンで掲げてるのがあのアマゾンの逆版を作るっておっしゃってたのがなんかビジョンだっていうふうにおっしゃってて、その要は買う、
うん、
っていう行為、オンラインで買うっていう声は非常に便利になったけれども、うん、そうじゃなくていらないものを手放し、うん、つことも同様に便利にしていきたいみたいなビジョンを語ってらっしゃって、うん、もはやもうそれを実現されてきている途中っていうのもすごい説得力ありましたし、なんかたくさんの企業と組みながらリセール事業を進めていく中でもう新品なんていうの、新品同様、
えちょっとなんでそこでモジモジされるとどう 何をフォローしていいかもわからない、
新品同様って言っていいんでしたっけ、
えどういうこと、
新品同様の利益が取れる、
新商品を発売して従来のアパレルビジネスの収益と同じような構造でリセールも収益は得られるよっていうお話、
はい、そ
う、
はい、そこが
ちゃんと儲かるビジネスなんだよっていうお話を、はい、
ありがとうございます
っていうことですね、
はい、あの、はい、ちゃんと儲かるビジネスっていう風なのを強調されていて、うん、あのすごい印象的だったのと、
そうでしたね、
オウンドリセールっていう言葉が、
うんうんうんうん、
新しい潮流として出てきてるんだなっていうのが印象的でした。
そうなんです、なんかリセールって言ったりリコマースって言ったり、うんうん、まあ、再販って言ったりブランド自社ブランドの再販って言ったりとか、まあ、いろんな言い方されてるけど、あの私もいいなと思うのがオウンドリセールで、これなんか自分の言葉のように使ってますけど、うんうん、実はアパレルウェブの方、うんうん、千木田さんが作った言葉と言われていて、あのアパレルウェブもそうですけど、まあ、EC の黎明期を支えてきたような新しいビジネスを作ってきた方たち、はい、でやっぱりこの新しい言葉を持つんだなと思いましたね。だから e コマースっていう言葉と同様に これからはオウンドリセール、自社ブランド販売ってことが、うん、多分これからどんどん出てくる。
そうですよね、うん、なんか例えばあのプチバトとか、うん、すごい、あやっぱ子供服って買い替えが早いしお下がり文化もあって、うん、子供服のプチバトとかはすごく早くやってた印象ですよね。
まあ、去年からこのオウンドリセール、まあ、傘はリセールでその中にオウンドリセールと、うんうん、まあ、従来のリセールといいますか、はい、あの自社ブランド自社の中で回すのではなくて一回外に出て古着屋さんで販売するといったリセールと2つあると思うんですけども、はい、今強調しているのはオウンドリセールの方で全く新しい収益モデルっていうのはそっちの方が新しい、うん、っていう中で昨年から例えばパタゴニアがウォンウェアで始めたりとか、
はい、
まあ、あの海外ブランドとか子供服とかから
CFCL とかも日本のメディア、メディアでブランドだってやってますよね。
今年の9月から本格的に始めましたっていう先行例はいろいろあるんですけど、うんうん、なんか面白いのがセレクトショップ、いわゆるセレクトストアがジャーナルスタンダードとか、はい、シップスとかが今年から本格的に始動しているのが印象的ですけど、
うんうんうん、そうですね、
セレクト担当としてどうすか何がどうすか
いやなんか、うん、なんかある意味、まあ、これはビームスの方がおっしゃってた、
金城さんがね、
金城さんがおっしゃってたことですけど、うん、やっぱこうセレクト周りの人たち、特にビームスとかはそうだと思いますけど、お洋服が好きな人たちが集まっていて、うん、そういう人たちの中でこうだったら預けてもいいかなとか、うん、再販してもいいかなって、そういう結構お客さんとの新しいコネクションっていうか、うん、エモーションの部分でつながる手段になってるんだなっていうのは、
うん、そうだよね。手放してなんか無下にされるのは切ないけど、はい、あの人に託せば適切な人に渡してくれるかもって思うとこがすごく重要ですよね。
そう、あの私が観客としてその聞いてた時に、うん、やっぱマーガレット・ハウエルの方も
岩本さん、
うん、言ってらっしゃったと思いますし、なんかそういうオウンドリセールのポイントって、うん、まあ、要はだからラグタグとか、
うん、
セカンドストリートとか、うん、まあ、売る場所って今もあるじゃないですか、うん、でそうじゃなくてそういうブランドに、
うん、
愛着のあるブランドに売りたいって思う人のポイントって、うん、やっぱそこなんだなって思ったんですよ、うん、でオウンドリセールが盛り上がるためにはそういう愛着のある人たちを、
うん、
に伝えていかなきゃいけないって思ったのが一つと、
うん、
洋服に愛着がある人ってどれくらいいるんだろうとも思ったんですよ、
うんうん、
なんかすごいやっぱそれって服好きの考え方な気がして、
そっか、
着て飽きたら、うん、
ポイって、
まあ、手放す、
うん、
でもちろんそれが回収っていうインフラがあれば、
うん、
その選択肢をするかもしれないけれども、愛着があって手放したくないって思える洋服を持ってる人たちって、
う
ん、実はマイノリティなんじゃないかなって思って、だとすると、うんうんうん、オウンドリセールが広がっていくためには、
うん、
やっぱりそういう人たち、まあ、オウンドリセールを広げることが目的ではないかもしれないですけど、
うんうん、
なんかそういう疑問もちょっと残りました。
うん、そうね、そう、それは考えもしなかった視点で本当に私いつも言うけど、自分の服を生ゴミと一緒に燃えるゴミに捨てることはどうしてもできないっていう感覚は、あ、分かんないよね。それは人によってそういう感覚じゃない、うん、それはそうだよね。
なんかそういう
とか、ね、
そうそう、あの服好きだなっていうのがすごい伝わってきて、やっぱ、
ね、
あの登壇者の方たちの皆さんからも、
でもそういった意味だと今名前が出たラグタグですけど、
はい、
実はこのいろんなオウンドリセール、ちぎらさんすいません勝手にガンガン使わせていただいてますオウンドリセールという背景にラグタグがいるケースは非常に多くって、
はい、
やっぱ彼らの長年のブランドを扱う古着ビジネスをやってきたやっぱ目利きが多いということで、
うんうん、
実はパタゴニアの、背景にも彼らがいたりとか、 CFCL もそうなんですよね、
うん、
でなんか高橋さんにその、ニューマンがオープンした時、高輪のニューマン、はい、ニューマンじゃないんだよ、ニューマン、
あ、そうなんです、
うでしょ、ニューマンって、
あ、本当だ、ニューマン
なんだ、ニューマンって、高輪のニューマンに、はい、CFCL が時に高橋さんに伺ったんですよ、
はい、
そしたら自分もラグタグに行ってて、
うんうん、
やっぱ好きだと、服好きは行ってたっていう、そういうやっぱりファッション業界人たちの若き頃を支えていたっていうのが今のビジネスの底支えになってるのはすごいなと、
確かに確かに、
自分も買ってたから任せられるみたいな、
うん、
だそんな存在があるっていうことは非常に今のブームというか盛り上がりの時には重要かなとは思いますよね、
うん、なんかそのやっぱり今こう盛り上がってるんだなって思った中の一つとして、張本さんが、
うん、フリースタンダードの張本社長さんの、は
い、おっしゃっていた
社長さんだって、
そのいわゆる EC が始まった時に、うん、みんなオンラインで洋服を買うなんてありえなかった発想として、うん、
思ったよ、私も
思いました、
うん、
でも今これだけ EC 化率上げていこうって話になって、うん、もうスタンダードになっている、でその EC 化率の成長曲線と同じような成長曲線をリセール市場が描き始めてるっていうのもすごい印象的でした、
ね、知らないうちにその曲線の上に自分が乗ってるってことに、
うんうんうんうん、
だから将来的にはそれがもう EC が当たり前のこうプラットフォームインフラになっているように、リセールも、まあ、もう一つの選択肢として EC で買う、お店で買う、アウトレットで買う、リセールで買うみたいな、うん、まあ、一つのゾーニングとして当たり前のものになる日が近いっていう話ですよね、まあ、でもそうだよね、多分ね、
きっとそうですよね、うん
うん
うん、
そう、あのですね、去年、
はい、
フランスの革靴ブランドジェームウェストンさんの社長様が来日した時にインタビューさせてもらって、
はい、
すごい印象的だったのが、
はい、
靴ってさ、革靴ってさ、服以上にもしかしたら抵抗があるかもしれないじゃん、人が履いた靴ってご本人がおっしゃってたんですよ、
うんうんうん、
ところがもうびっくりするぐらいそのリセールが好調で、
うんうんうん、
で好調理由がいくつかあって、で伊勢丹メンズ館でポップアップしたんですって、でその時に1階でやったのかな、そしたらなんか3層分ぐらい行列ができたぐらい、
うんうんうんうん、
で1これ当てる？
これ
話した、
このくだり、ま、ポッドキャストでやりました。
じゃあ全部カット。
いや面白いから面白いからいいと思います。はい、そうなんですよね。
いつやったか、リセールの話2回目だっけ？
どっかでやりました。最近
その時聞いてない方いるかもしれない。
あ、そうですね。じゃあはい、もう一回やりましょう。はい。
どうする、ここカットする、
面白いから
面白いから残すってひどいよね、先輩に向かってその私の、あ、そうだから、
はい
はい、じゃあもうすごいざっくり言いますね、
はい、すごいやる気がなくなっちゃった向こうさんの
一点物である、まず、
はい、
あとやっぱり工房があるからとても丁寧にケアされていて、むしろ履きやすくなっている、
うんうん、
であとは値段、 非常に値頃高額な商品ですけれども値頃感があるものになっているっていういくつかの理由があるってこの前言ったじゃん、
はい、
木村さん
は。そうですね、はい、すいません2回も言わせてしまってすいませんでした。
ごめんなさい。
あのでもあれですよね、その10月末に日本橋にオープンした GM ウエストの店舗にも、うん、あのリユースを販売するブースがあるって聞いて、
う
ん、着々と広がってるんだなっていう印象もあります、
うんうん、
はい
はい、
何かリセこの前のセミナーで思ったこと、
今ので意気消沈しちゃってもう全て飛んじゃった今気を直しゃべろうと思っていたことがいえいえ、この前のセミナーで一つこれから面白いし重要だなと、まあ、この前のセミナーでというか、まあ、このリセール取材をしながら全般的で思うのは、うんうん、ブランドの販売員さんの私物を買い取って、
はい、
でそれを適切にリセールする仕組みっていうのが盛り上がりそうです。やっぱりみんな買うじゃない、当然、はい、好きだし仕事だし、うんうん、そして他の誰よりもその愛着を持ちながら、なんていうのかな、一般的な古着には出しにくい立場、
うん、
自社ブランド、
うんうんうんうん、
じゃないですか。だからすごいことになってる方多いらしいんですよ、自分のクローゼットが。でそれをちゃんとその愛着を理解しながら引き取って、適切にリセールしていくっていうことがこれからすごくポイントになりそうです。そしてそういうサービスが多分いくつか生まれてきてる気がします。
確かに。なんかあともう一つ、やっぱ今回そのセミナーでもいろんな方参加されてたじゃないですか。だからなんかそのいわゆる古着屋さんが今まで主流でしたけど、うん、そうじゃなくて、まあ、ブランドが入ってくる、商業施設が入ってくる、
う
ん、
そうだね、
とかなんかいろんなプレイヤーがここに多分これからワッと入ってきて、うん、いろんなタッチポイントを出してくるんだろうなっていうふうな、
地域の行政とかも入ってくるしね、
うんうんうん、あるんだろうなというふうに思いました、うん、
はい。今年の頭のなんかこう WWD の今年の注目の中に多分私たちリセールって入れてる、なんか毎年年始にするじゃない、今年の注目、
はい、うんうん、入れてますね。
当たったね。
当たりました ね
もう10月だから当たったねっていうか恥ずかしくなっちゃったなんか確実にやっぱり盛り上がって
きて、うん、盛り上がってきてますね、うん、ちょっと改めていろんな各社に手応えとかも取材したみたいなとは思ってます。
あ、もう一個だけいい、はい、Google トレンドってあるじゃないですか、はいはいはい、キーワード検索で、うんうんうんうん、であれで古着ってをリセールって両方検索してみたんですよ。そしたら古着って緩やかに下降してるんですよ、意外なことに。これだけ古着ブームで、でもリセールは急上昇してるんですよ、
うんうんうん、
だから古着って感覚よりリセールなんか微妙に違うのかな。古着って探すよりリセール違いますか、 Z 世代。困った時の Z 世代、
リセールで探す、あ、それってあれかな、なんかこう売る場所を探す時
は、うん、そういうこともあると思う。
リセールで探すかもしれないですね、
うんうん、だ検索量なので、はいはいはい、売る人が増えてるとかそういうこともあるかもしれないけど、っていうねプチデータでした。
なんかメルカリも黒字化して、うん、アメリカの事業でも広げていくっていう話も最近ありましたけど、より盛り上がっていきそうですね。
終わったのにごめんなさい、もう一回巻き戻しちゃったと思って。
なのでじゃあここは引き続き注目ということで、はい、本日はここら辺にしましょうか。はい、はい、ありがとうございました。